置いています。そのために多くの預言者たちは自分たちの目探った歴史を、まあ、経験したことを詳しく、まあ、語り、他の預言者たちは彼らが述べ伝えている言葉を直接主から受けたことをはっきりと証ししたのであります。例えばイサヤは、私は主を見た、私は災いなるかなと言ったのです。私は主の声を聞いた。すなわちイサヤは主を見、そして聞きました。彼は大いなる任命に直面し、いかに無価値なものかと思い、主の前に汚れたものとして立ったのです。エレミアも同じことを経験しました。主の御言葉が彼に望んだのです。しかも全く直接望んだのです。まあ、聖書は主なる神が直接お語りになられたすべての人々を預言者と言います。もちろん、いわゆるカリスマ的な教会の多くは、やっぱり昔の預言者たちは十分じゃない。私は直接主の声を聞いた、ああだこうだと言います。それ 100% 間違っています。聖書が与えられているから、今の時代で預言者だって必要ない。書かれている御言葉だけ述べ伝えれば十分です。まあ、聖書に言われている預言者たちはただ単に、まあ、将来起こるべきことだけではなく、現在のこだわりは過去のことも述べ伝えたのです。彼らは主から受け取った言葉を述べ伝えただけです。だからモーセも預言者と呼ばれています。ダビデも預言者と呼ばれています。ルカ伝の中国書の29節、次のように書かれています。137ページ中国書の29節、しかしアブラハムは言った、彼らにはモーセと預言者があります、その言うことを聞くべきです。まあ、ここでモーセと預言者とあります。彼らは結局御言葉を述べ伝えたのです。使徒行伝の一章、先週ちょっと間違った箇所だったんですけども、ごめんなさい。使徒行伝の一章中国節、お見事、次のように書かれています。まあ、ダビデはやっぱり預言者であったことの、まあ、示すものです。一章の中国節、兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、聖霊がダビデの口を通して預言された。聖書の言葉は成就しなければならなかったのです。聖霊がダビデの口を通して預言した。三章十八節。しかし神はすべての預言者たちの口を通してキリストの受難のあらかじめ語っておられたことをこのように実現されました。四章二十五節。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私の先祖とあるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、もごもごの民は虚しいことを図るのか。まあ、この証言は力強いものです。旧約聖書の統一された証言は神の御言葉です。これは誠に主が預言者たちに語られた御言葉です。預言者たちの言葉、すなわち旧約聖書が主の御言葉であるということが歴然として事実であるとすると、その御言葉を聞く者は真剣に聞く耳を持つべきであり、主の御言葉としてそれを絶対に肯定することが要求されます。もちろん普通の特別に選ばれた人々とは預言者と呼ばれただけではなく、まあ、最高の 預言者とは我が々の主イエス様なのではないでしょうか。主イエス様はこの地上に来られた時、父なる神は自らイエス様を公に認めました。いかなる人間も、イエス様が偉大なる預言者であることを認めることができなかったから、主は、手の開き、聞き取ることのできる声で言われたのです。マタイ伝書7章の5節、彼がまだ話している間、見よ、光輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさいという声があった。イエス様の口から出た言葉はいずれも直接父の御言葉でした。イエス様は預言者として広いなく地位を占め、したがって他の預言者たちと同列に置くことができません。イエス様について、次のように言われています。ヨハネ伝一章十八節、未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。ここでイエス様は一人子の神と呼ばれています。中日章の49節、私は自分から話したのではありません、私を使わした父ご自身が私が何を言い何を話すべきかをお命じになりました。私は父の命令が永遠の命であることを知っています。それゆえ私が話していることは父が私に言われた通りをそのままに話しているのですと。今まで、旧約聖書で召し出された預言者たちについて、またちょっとイエス様について考えたんですけども、もうちょっと新約聖書に出てくる人たちについてちょっと考えたいと思います。主は新約聖書に送る人たちを通しても語ってくださいました。すなわち私たちは新約聖書においても主の御言葉を受け、彼らの言葉が旧約聖書の預言者たちの言葉と同じように権威あることを正当に要求できる預言者たちを見出すことができます。イエス様は十二弟子をお選びになりました。そしてイエス様は彼らを使徒とお呼びになったのです。預言者と同じ意味です。ルカ伝の6章13節を見ると次のように書かれています。109ページです。ルカ伝6章中3節です。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた。使徒すなわち使わされた者たちはイエス様ご自身によって召され、特別に呼び出され、装備を与えられ、彼らの口に主の御言葉を与え、大いなる権威をもお与えになりました。例えばマタイ伝の18章を見ると次のように書かれています。マタイ伝18章の18節です。誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは手においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは手においても解かれているのですと書き記されています。七章の同じくマタイ伝七章の中九節に七節、人々があなた方を引き渡した時どのように話そうか、 何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはその時示されるからです。まあ、主は語ってくださっただけではなく、主は語るお方です。ルカでの七章中六節、まあ、全ての福音書の中で似ている言葉がいっぱい出てきますけども、ルカによる福音書七章の中六節です。あなた方に耳を傾ける者は、私に耳を傾ける者であり、あなた方を拒む者は私を拒む者です。私を拒む者は私を使わされた方を拒む者です。ヨハネ伝日章の21節。日章の21節。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。人たちは主の御言葉の委託された宣教者です。このことについてイエス様は、まあ、祈りの中で次のようにおっしゃいました。17章ですね。同じくヨハネ伝17章14節。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし、世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものでないからです。18節。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしましたとイエス様は祈りの中で告白してくださったのです、まあ、イエス様が人たちの元から離れ手に昇られる時人たちの口を通して今から語られるのは聖霊であると約束してくださいました。したがって私たちは人たちの書いたものにおいて体を通して語られた聖霊の語るのを聞くことができます。主なる神は、新約聖書の中でご父の啓示なさるのに、まあ、中二人の人たちだけに限定しませんでした。主は、パウロのような人をも全く同じようにお召しになったのです。ガラテヤ書1章の17節、パウロは、まあ、次のように書いたので333ページになります。ガラテヤ書1章の中7節。先輩の人たちに会うためにエルサレムにも登らず、アラビアに出て行き、またダマスクに戻りましたとあります。まあ、パウロは諸教会の前で、上からの召しを通して人であることを認められ、彼の福音が第三者からではなく直接主ご自身からのものであることを強調し、そのことに最大の価値を置いています。パウロはイサヤとかエレミアと全く同じように直接主なる神から召されたものでした。マカラテア書の一章お見事からはまあ次のように書いたのです。一章の11節、兄弟たちよ、私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただ、イエス・キリストの啓示によって受けたのです。まあ、勉強した結果じゃない。中古説、けれども生まれた時から私を選び分け、恵みを持って召してくださった方が、異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために御子を私のうちに啓示することを良しとされた時、私はすぐに人間には相談せず運動であります。二章八節、